それでは本日のメッセージの箇所を紹介させていただきます。新約聖書マタイの福音書26章の31節から46節、マタイの福音書26章31節から46節、新約聖書の57ページをお開きください。マタイの福音書26章31節から46節になります。新約聖書57ページ、それではお読みいたします。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラへ行きます。するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。イエスは彼に言われた。まことにあなたに言います、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私を知らないと言います。ペテロは言った。たとえあなたと一緒に死ななければならないとしても、あなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言った。それからイエスは弟子たちと一緒にゲッセマネという場所に来て、彼らに私があそこに行って祈っている間ここに座っていなさいと言われた。そしてペテロとゼブダイの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここに来て私と一緒に目を覚ましていなさい。それからイエスは少し進んでいってひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれますようになさってください。それからイエスは弟子たちのところに戻ってきて、彼らが眠っているのを見てペトロに言われた。あなた方はこのように1時間でも私と共に目を覚ましていられなかったのですか。誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい。霊は燃えていても肉は弱いのです。イエスは再び二度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないようであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られた。イエスが再び戻ってご覧になると、弟子たちは眠っていた、まぶたが重くなっていたのである。イエスは彼らを残して再び離れていき、もう一度同じ言葉で三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか。見なさい、時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されます。立ちなさい、さあ行こう。見なさい、私を裏切る者が近くに来ています。以上です。今日は今お読みした歌詞から小丸先生に、御心がなりますように、御心がなりますようにというテーマでメッセージを語っていただきます。じゃあよろしくお願いします。
ハレルヤ。一言お祈りさせていただきます。恵み深い天のお父様、あなたの尊い皆を心から賛美いたします。今日私たちをここに選び召してくださって、集めてくださり、御霊と真理によって心を合わせて主に礼拝を捧げることができる、この大いなる恵みと特権を覚え、心から感謝いたします。本当に主よ、あなたが私たちのために死んでくださった、 そしてよみがえってくださった、その恵みに私たち今預かっています。主よ、どうかあなたが私たちを本当に愛してくださった、そして神の子としてくださった、その愛に応えて歩ませていただきたいと、御心がなりますようにと日々祈るものでありますが、いよいよその祈りの意味をさらに御言葉の扉を開いて一人一人に語るものをどうか憐れんでくださって、またお聞きになるお一人お一人にふさわしく御言葉の扉が開かれてまいりますように、どうかよろしくお願いいたします。また今病床におられる方、来ることができないそのところにも主が等しくこの場の同じ臨在がそこにもあることを信じます。主に期待いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美チームの賛美、そして今狭間姉妹、神戸姉妹によって捧げられました、本当に素晴らしい賛美の中に主が豊かにお住まいくださって、本当に今ここに主が豊かに臨在してくださっていることを本当に感謝いたします。そしてまた司会者の方も言われましたが、この後喜びの婚約式ですね、新松義則兄弟、そして原光姉妹、そしてご両家の皆様のように心からお祝いを申し上げます。本当にこの後が楽しみですね。本当にこの日をお二人またご両家の方お迎えになられたことを本当にこの主に感謝しておられると思いますけれども、きっとですねこの主を恐れ、そして主の前に忠実に歩んでおられるお二人はですね、このことを本当に御心を本当に求めて来られたと思います。今日の日までですねお二人で御心を求めて祈って、そして今日の日を迎えておられると思います。このようにですね本当にこのイエス様に本当に出会った人、本当にこの自分の本当にこの罪のためにイエス様が十字架について死んでくださって、そしてよみがえられて、イエス様を信じる者はその罪が許される、そして永遠の命が与えられるということを、本当に体験した人はですね、もはや自分の命人生が自分のためにあるのではなく、自分のために死んでよみがえってくださった方のためにあるということをですね、この自分というものから解放されて、本当にこの主が用意してくださったその計画の道、人生を御心を本当に歩めることを本当に心からこの感謝し、そして御心を求めるようになります。そうは言いましたでもですね、本当にこの肉なるものですね、このついですね御心を求めないで、この気がついたらですね祈らないでこのいろんなことをしてしまっているということにですね気づくこともあるんじゃないでしょうか。この気づかないうちにですね、もう自分はそんなこと決して思ってないんですけども、その歩みからですね、気がつかないうちに自分はこの神様なしでやっていけますと、そんな歩みを、高ぶった歩みをしていることにも気づくんですね。それはとても危険な状態であります。今日皆さんどうでしょうか。本当に、そういったこともですね、聖霊様に示していただきながらこの御言葉に取り組んでいきたいと思います。でこの主の祈りですね、さっきこの賛美していただきましたけども、また私たち礼拝でですね、このいつも主の祈りを捧げます。また個人の祈りの中でもですね、主の祈りをお捧げになる方もいらっしゃるかと思うんですけども、それはイエス様がこのように祈りなさいと言われた祈りなんですね。主の祈りっていうのは、 で、まあ、その中にですね、最初の部分なんですけども、この天にいます私たちの父を、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと、この、主の祈りがですね、御心に、御心がなりますようにという、この御心が行われますようにと、まあ、同じこの言葉なんですね、訳はちょっと違いますけども、この御心がなりますようにという祈りから、この主の祈りがこの始まるんですね。で、御心がなりますように、この神様はですね、この全知全能なるお方なんですね。何でもすることができるお方なんですね。で、にもかかわらず、この私たちにこの御心がなりますようにと祈りなさいと、このイエス様は教えてくださったんですね。で、この祈りがですね、私たちの人生にとってどのような意味があるのかということなんですね。それを、まあ、今日の箇所から教えていただきたいと思っております。でですね、この最初にこの御心とは何かということでありますけれども、このイエス様が十字架にかけられる前夜、弟子たちと過ぎ越しの食事をした後、オリーブ山にこの出かけられた、その時のこれは言葉なんですね。で、もう一度お読みいたしますけれども、31節と32節。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆今夜私につまずきます。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きます。オリーブ山に出かけられたイエス様と弟子、イエス様はですね、このあと弟子たちがどういうふうになっていくかということをここで前もって話されたんですね。で、ここでこのあなた方は皆という言葉が、まあ、この強調をされているんですけども、イエス様の弟子全員誰一人残らず今夜私につまずきますと言われたんです。全員がですね。で、この根拠となっているイエス様はなぜこのようなことを言われたのかということなんですね。イエス様は3年半弟子たちとこの寝食を共にして歩んできて、これではあかんなとね、これではあかんと、きっとダメだとですね、弟子たちの性格人格資質能力を見てですね、判断してこれではダメだと判断して言われたのでしょうか。そうじゃないんですね。そうじゃないんです。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散らされると書いてあるからです。これは欄外見ますと、ゼカリヤ書の13章7節が引用されていることが分かりますけれども、つまりこの御心っていうのはですね、この神の言葉、聖書の言葉の成就なんです。神様、御心は何ですかとですね、皆さん祈ることはないでしょうか。御心っていうのは決してあやふやなものでもなく、またこの人の心のようにコロコロと変わる、そのようなものではないんですね。御心っていうのは、このすでにこの聖書に明らかにされている、聖書に書かれていることなんですね。ですから私たちが御心を祈り求めるときに、この聖書を読まないで神の御心を知ることは決してできません。神の御心はこの聖書にすでに明らかにされているんです。そしてこの聖書の言葉、神の言葉は、天地が消え去っても決して滅びることがない、変わることがないと言われている通りなんです。そして神の言葉、御心は必ず成就するということなんです。今朝まずこのことをですね、しっかりと覚えて握って ていきたいと思います。神の御心は、それは聖書の言葉の成就であります。でさらにここでですね、イエス様は御心を明らかにされています。イエス様の言葉ですから、この新約の言葉ですよね。イエス様はさらに これからどうなるかということを明らかにされたんです。しかし私はよみがえった後、あなた方より先にガリラヤへ行きますということなんです。これが御心なんです。つまりイエス様が全人類の罪のために十字架に死んで、そして罪と死と悪を打ち砕いて、そして勝利して三日目に復活し、そして先にガリラヤに行きますと言われているように、弟子たちよりも先に復活されてガリラヤに行かれて、そして後から来る弟子たちと共に世の終わりまでいつも共にいる、いつも共に歩む。そしてイエス様から始まった福音宣教が弟子たちが担うことになり、そしてこのイエス様と共に歩み、イエス様と共に永遠に生きるようになる。これが神の御心なんです。そして弟子たちだけではなく、私たちここにいる全員がですね、この聖書に書かれた御心、今申しましたイエス様がおっしゃったこの神の御心のために生きるように、生かされるように召されているんです。すべての人がこの御心に生きるように召されています。そのことも今日しっかりと受け止めていきましょう。でこの次にですね、見ていきたいのが、その神の御心の前に私たち人間の心に何が起こるかということであります。御心の前に人間の心がどのようになるかということですね。26章の33節、御言葉を聞いたペテロの反応ですね。するとペテロがイエスに答えた。たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきません。先ほども言いましたように、このあなた方は皆というのが強調されているんですけれども、そのことがですね、ペテロちょっとカチンときたんですね。私も思い当たりますよね。私もですね、幼い頃親からですね、あんたらいい加減にしなさいとですね、あんたらいい加減にしなさいってね、よく言われました。今朝ちょっと思ったんです。私も今 CS の子供たちによく言ってるなとですね、あんたらいい加減、あんたらってよく言ってるなとね、自分も言ってるわと気がついたんですけどね、あんたらと。その時私ね、こう言ったんですよ。あんたらってこの私を含めないでとですね、あんたら、私はやってないとね、私を含めないと、よくね親に言い返したもんですよね。皆さんもきっとそんなご経験あるんじゃないですか。あんたらってね言わんといてとね、ペテロもそうですよね。あんたら、あんな人たちとね、他の弟子ですよ、一緒にしないでほしいと、ね、ペテロの、幼いながらにね、私もプライドがあったんだと思いますけども、ペテロもこの時ですね、プライドが傷ついたんですね。あんな人と一緒にせんといてほしいとね、違うとですね。そしてまたこのペテロはですね、この後イエス様が起きていなさいと言われたのにですね、もう起きていることができなかったんですね。このどうしても寝てしまったんですね。居眠りしてしまいました。で、そのことからですね、私はこのように思うんですね。やっぱりいくらペテロ言葉で聞いていてもですね、このどうしてもね、イエス様がこの後本当に死ぬって思えなかったんだと思うんですね。人間の心理ってそうなんですよね。このいい方にいい方にですね、考えてしまう、そういうこの癖があるんですね。どうしても本当に死ぬと思えなかった、このイエス様が死ぬってことが受け止められなかったんですね。そしてこのペテロは、 私は決してつまずきませんと言っているんですけども、やっぱりこれ嘘じゃないんですね。本当に本当に絶対につまずかないとですね、決してこの嘘を言ってるんじゃないですね。本当にそういうふうにこの思っていたんですね。でこのあとどうなるか皆さんねご存知ですよね。イエス様の言葉に通りになりましたよね。本当にこのペテロを含めて私たち人間っていうのはこの自分のことが本当によく分かってないんですね。自分のことが全然この見えない、分からない、そのようなものであるっていうことを、今日このところから認めなければならないんですね。でイエス様はやっぱその後、このおっしゃったその言葉にも対してもですね、26章35節ですね、ペテロは言うんですね。ペテロは言った、たとえあなたと一緒に死ななければならないとしてもあなたを知らないなどとは決して申しません。弟子たちは皆同じように言った。たとえ死ななければならないとしてもってね、言ってるんですね。かつてこの弟子たち、イエス様の弟子たちはですね、この誰が一番偉いかなどとですね、くだらないことをですね言い合っていたんですよね。この世でもう何者かに、イエス様がこの世の王で自分はその次になろうとですね、何者かになろうと、していたんですよね。そんな、弟子たちだったんですけども、ここに来てですね、この決死の覚悟をしてるんですよね。覚悟だけでも大したものではないでしょうか、ね、覚悟だけでも大したもんですよね。ただですね、いくらこの立派なこの覚悟であったとしても、イエス様の言葉を否定していることには変わりないんですね。人間のいくら立派なこの考え方、いくら立派なこの覚悟であったり、また熱心であってもですね、この神の言葉を否定している、そのことをですね、認めなければならないんですね。いくら人間的に立派であっても、この神の言葉にこの逆らっている、否定しているんですね。人間のこの肉なる思い、熱心、特にプライドっていうのがですね、この御心を否定するんです。このような弟子たちの前にイエス様は、この人として肉体の命が尽きるまで、この最後までその歩みを全うしてくださいました。でこのイエス様の人としての歩み、最後まで全うした歩みっていうのは、それはイエス様がこのゲッセマネで本当にこの悲しみ、もだえ始められ、そして悲しみのあまり死ぬほどだ、一緒にいてほしいとですね、このご自分のこのかっこ悪い弱い弱い姿をですね、弟子たちにこのお見せになられたということなんです。そして私と一緒に目を覚ましていなさいと、このご自分の祈りをですね、弟子たちに見せようとなさったんですね。弟子たちに祈りの姿を見せようとされた。それがですね、39節の祈りなんですね。それからイエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈られた。我が父よ、できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私が望むようにではなく、あなたが望まれるままになさってください。ここにですね、御心に従おう、生きようとするときに、この魂に戦いが生じる、この霊の戦いが生じるってことをですね、ここでイエス様は弟子たちに見せておられるんですね。御心がなりますように、そのように私たちは日々 主の祈りで、また、一人の個人の祈りで祈り求めるんですけども、その祈りはですね、先ほど申しましたように、私の望み考え、プライドが砕かれてもよいと、砕いてくださいという意味であり、またこの霊の戦いなんですね。魂に戦いが生じるんですね。戦いなんです。で、神の御心は必ず成就するんですね。私たちがどうであろうとも、神の心は、御心は必ず成就、成し遂げられるんです。で、ここで問題になってくるのは、それでは神の御心がこの私の人生に、つまりこの教会に表されるためには何が必要なのかということなんです。この神の御心は必ず成就するんですけども、その御心がこの私に、この教会に表される、何が必要か、まあ、それはこの箇所から歴然としてますよね。祈りですよね。祈りなんです。で、このイエス様はゲッセマネでただお一人で祈られたんです。で、この弟子たちは起きていることができずに居眠りしてしまったんです。そしてペテロをはじめ弟子たちはイエス様を裏切らない、絶対に裏切らないと言いましたけども、そしてこのあと決死の覚悟でイエス様にギリギリまでついていきましたけれども、しかしこの26章の最後をまたご覧になっていただけたら分かりますように、イエス様を3度否みました。弟子たち全員がイエス様を裏切ったんですね。どうしてこういうふうになってしまったのか、これはイエス様がやはりあらかじめ答えを言っておられます。霊は燃えていても肉は弱いのですと、41節ですよね。霊は燃えていても肉は弱いということなんです。で、このイエス様がゲッセマネの祈りは1回だけでなく繰り返して祈られるんですね。2回目の祈りはこうですね。42節、イエスは再び2度目に離れていって、我が父よ、私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにと祈られたんです。私が飲まなければこの杯が過ぎ去らないのであれば、あなたの御心がなりますようにですね。どうでしょうか、このイエス様のゲッセマネの祈りですね。私は正直真似できないなって、真似するのちょっと怖いなって思うんですね。一体こんな祈りしたら自分の身に何が起こるんだろうと、皆さんどうでしょうか、怖くないでしょうか。神の御心がなる、それは並大抵のことではなく、まあ、ほとんど無理なように思えないでしょうか。この御心に従う、本当にそんなことができるのか。確かにそうなんです。確かにそうなんです。もし私たちがこの時の弟子のように、この自分の力、自分の肉でやろうと戦おうとするなら、この弟子の歩みが明らかにしているように、神の御心に歩むことはできないんです。弟子たちは、そして私たちは、本当に自分がどのようなものか分からずに、肉の力で決死の覚悟で戦ってきました。そして肉で戦いますから、もう疲れ果てて精魂尽きて、いくら起きていろと言われても眠り込んでしまうんですね。 そしてこの後、絶対にイエス様を裏切らないと言ったのにもかかわらず、イエス様を裏切ってしまい、そして自分がしたいと思うこと、なすべきことを何一つできない。それが私たちの現実の姿なんです。つまり肉なる人間には全く希望がないんです。しかしこのような私たち肉、つまりこの罪と死に束縛されている、そのところから私たちを解放して救い出して自由に生きることができるようになるために、イエス様は、罪なき神の一人子イエス様は、この時父なる神の御心に従ってくださったんです。イエス様は愛する父なる神様から捨てられて断絶し、霊的な言葉に表せられない苦しみを受けられました。そして3年半寝食を共にした弟子たち全員から裏切られて、孤独のどん底に突き落とされました。そして罵られて恥ずかしめを受け、鞭打たれ、釘付けにされて、ボロボロになって、そして血を流し、十字架で死んでくださったんです。それはこの肉に束縛され、したくてもできない、何一つできない、その私をこの罪、死から解放し、自由にするため、救うため、そのためにイエス様は苦しんで命を捨ててくださったんです。そこまでこのようなちっぽけなものを、本当に塵に等しいものを愛してくださっているんです。このイエス様の愛を本当に知った人は、御心に生きたいと、生かされるようにと変えられていくんです。すでに私たちの古い人は、肉はイエス様と共に十字架につけられ、もうすでに葬られたんです。そして神の御心はもうすでに成就したんです。あとはですね、その神の御心を、成就した御心を信仰によって受け入れる、受け取るんですね。あとは私たちが信仰の手によってそれを、そのことを受け取るんです。そして肉の戦いではなく、肉ではなく、祈りによって霊の戦いに勝利するまで、この地上でですね、霊の戦いに勝利するまで戦い、祈り続けて歩んでいくんです。起きよ、光を放て、これは今年の聖句ですね。もちろんこれは霊的に起きる、目覚めるということですけれども、今申しましたように肉の力ではできません。しかし今私たちにはこの聖霊様が与えられているんですね。聖霊様が助けてくださるんです。ですから聖霊様を求めていきましょう。神の御心が私に、この教会に表されるためには、この霊的に目覚めなければなりません。そしてそのために聖霊様の満たしを求めていきましょう。そしてですね、今日のイエス様の祈りからも学んでいきたいと思うんですね。イエス様はご自分の弱さをさらけ出して祈られました。神様の前にこの弱い心を決して隠しませんでした。この時はイエス様は弟子の前にもさらけ出されたんですね。私たちは、まあ、人の前にはまだまだプライドがあってですね、弱さをさらけ出せませんけども、しかし神様と一対一で祈っている時にですね、本当に私のこの部分が、これが御心に従えませんと、聖霊様に光を当てていただいて、本当にこの部分従えませんとですね、すべて隠さずに見舞いに出て 祈るならですね、聖霊様は私たちのその心をですね、御心にかなうように日々新しく作り変えてくださるんです。このマタイの福音書の長い長い26章ですね、今日ここね、しっかり長いですけども全部読みましょう。この冒頭にですね、ある女の人のエピソードが記されています。ある女の人が非常に高価な香油の入った小さな壺を持ってきてですね、そして食卓についておられたイエス様の頭に香油を注ぎました。非常に高価な香油、平行箇所では300デナリで売れるとも記されています。300日分の日当に相当するこの金額でありますけれども、弟子たちはですね、これを見て非常に激しく憤慨したんですね、怒ったんですね。何のためにこんな無駄なことをするのか、この香油なら高く売れて貧しい人たちに施しができたのに。しかしこの人の目には無駄な愚かなこの女のしたことは神の御心そのものであったんです。イエス様はこの女のこと、また私たちの心もすべてご存知です。この女は自分自身を、自分の命をイエス様に注いだんです。イエス様はそれを、心をご覧になっておられたんです。神の御心は人間の損得感情を超えた、人の目には無駄な愚かなことです。それはなぜかと言いますと、人間が高ぶらないようにするための神の知恵なんです。神の御心がなりますように、それは私たちがイエス様の十字架に表された神の愛を本当に知って、そして肉によってではなく霊によって神を愛する者に作り変えてくださいという祈りなんです。あなた方よりも先にガリラへ行きますとイエス様は私たちを招いておられます。イエス様の後に信仰によって聖霊様に満たされて導かれてイエス様の後をついていこうではありませんか。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたはこんな私のために私を罪と死から解放し、救い出し、自由に神の御心を生きることができるようになるために、ボロボロになって苦しみ悲しみ叫びながら御心に従ってくださいました。そして罪と死を、悪を打ち砕いて三日目に勝利し、よみがえってくださって、そしてイエス様を信じる者には永遠の命を与え、世の終わりまで共に生きてくださっています。感謝します。本当にこの唯一無二の救いに預かっているものとして、もっともっと主よ、私たちに、私の上に御心を表してください。この教会に御心を表してください。すべての人が救われるため、それがあなたの御心です。多くの方が救われるために、リバイバルのために、どうかこの御心がこの教会に、私に、表されますように。主よ、あなたについていきます。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。